さあ、亀さん、この時間は。
はい。黒田清太郎さんという方をご存知でしょうか。デザイナー、イラストレーター、まあ、有名なアーティストですね。はい、知ってる？
私、お名前は知らなかったんですけれども、うん、絵を見て、絵本で見たことがあるなと思い出しました。
うん、はい。北九州市の門司港にアトリエを構えておられて、はい、盟友だった亡くなった長友圭介さんと組んだデザインユニット K2 でとても強い存在感を放ってきた方です。はい、ライブペインティングとか壁画の制作とかで、も幅広く活動されています。福岡市箱崎にあるブックスキューブリック箱崎店で金曜日に、はい、黒田さんのトークイベントがあったので、行ってきました。
あ、黒田と言います。85歳、気付いたら85年間生きてきたんかな。で、気がついたら今絵のようなものを描いて、今僕絵のようなものと言いましたけど、うん、ややこしい言い方かもわからないですけども、いまだに絵が何なのか分かってない。聞き方によったら、うん、やらしい言い方っていうのはよく分かってます、はい、でも絵の絵のものを描いて食ってられるんですよね。僕すごいなと思います。それは威張ってる意味でも何でもなくて、飯もちゃんと食えてますし、家が欲しいとか、うん、高い自動車が欲しいとか、うん、どうもそういう物欲はあんまりなくて、うん、3年ぐらい前に死んだ弟が、で兄貴、家とか建てろよって言うけど、いらんねん、うん、建てたら掃除するのが大変やでしょ、うん、守らなあかんのが僕は嫌なんですよ、うん、守らなあかんのが嫌で3回離婚もしてるんですけどね。
なんかとっても自由な方だなと。85歳、私の父親が84歳、もうすぐ85になるのかな。同い年なんですよ、ほぼ。まあすごいなと思いましたね。高校を中退して米国船の乗組員になって、はい、防衛をしたりアメリカやカナダの放浪をして、もうそういうさまざまな職業を経てきてたんです。なのになぜかいつの間にか有名になってしまって、資生堂の化粧品ヴィンテージのキャラクターとして CM やポスターに採用されてたんですって。僕は、まあ、小学校中学校ぐらいの頃だろうと思うのでよく分かってなかったんですよ。でも調べたらこんな CM のナレーションがあったって言うんです。今突然タバさんにお渡ししてみました、はい、
落書きした絵を褒められてイラストをやる気になった、おだてられて載せられてその気になれば本気になれる。黒田清太郎は自分を試しにアメリカへ、英語もできずに飛び立った28歳の春であった。熱い心を満たす資生堂ヴィンテージ
という CM が流れていたので、それを映像見て、あ、子供の頃に見たなと思い出しました。すごいなと。本当に有名人だったらしいんですよ。まあ、こういった黒田さん、はい、まあ、俳優の松田優作さんとか原田芳雄さんとか赤塚不二夫さん、漫画家の、当時の仲間と言われて上がってくる名前がみんなキラ星のような人たちなんですよ。
ですね、
うわ。で、黒田さんのスタートは海外で放浪していた時代に雑誌の話の特集で始まった連載だったんだそうです。黒田さんのお声をお聞きください。
80年代ぐらい物心ついた人間からすると黒田さんってもう超有名人でしたね。
ですからこれもちゃんとお話しますけど、はい、僕は面白いものとか変なものを見たら人にこう、ねえ見たっていう癖があるんですよ、はい、でその癖が出たのが、はい、カナダとか放浪してる時に、はい、僕は今もあるんですけども、肉声で喋るのはちょっと恥ずかしい、うんうん、じゃあ手紙だったら、うん、でカナダで見たものとかを、うん、下手な絵と文章とも言えないような、はい、カタカナで、はい、漢字もほとんど知らないですから、それを書いては 投書してるのね。
それが話の特集だった
んですか。話の特集、はい、話の特集に、はい、おられた和田誠さんが、このバカみたいな黒田が面白いと思われて、僕をピックアップしていただいて、僕は何年かうろうろして日本に帰ってきたら、イラストレーター黒田清太郎になっていてびっくりしたの。
なるほど。
ですから分かんないもんですよ。
和田さんに認めていただいたん
です、ね、それでこれができたんです
。何ですって。
和田誠さん、
和田誠さん恩人だとおっしゃってましたけど、帰ってきたらイラストレーター黒田清太郎になってた。
人生面白いな。
すごいですよね。最後にこれとおっしゃってたのは、あの、うん、2月に出たばかりの絵本のもしも猫が空を飛べたらっていう NHK 出版から出た1980円の本です、うん、まあ、こういう絵本を書くような立場になってたと。まあ、好きで書いて、まあ、あの正式な勉強はちゃんとしてないとおっしゃってました。絵の勉強も、まあ、小学校の時も算数が分からなくて、なんでこれを 1+1 とかやらなきゃいけないのって質問したらバカって言われたそうです、先生から。それから勉強やめちゃったんだそうです。
なるほど。
で高校、まあ、は一応行ったんだけど、はい、まあ、関西の生まれで、まあ、滋賀県の高校に通って東京行きの列車に乗るわけですよ、
はい、
でそれに乗ったまま家出しちゃってるんですね。誰にも言わずに家出してるんですよ。だから勉強してないんだと、漢字も知らないんだとおっしゃってましたけど、まあ、それにしても天性の自由さがあるんだそうですね。で、あの語っておられたのはあの戦争のことです。1939年生まれで、最後戦争を知る最後の世代なんだろうなと思います。で西宮市にあった自宅も空襲で焼けてて、
はい、
で2004年からはあのピカドンプロジェクトというイベント、うん、あのアクションを始めてまして、うん、まあ、世界各地で黒田さんと一緒にこうアーティストが即興で絵とか演奏で、表現をすると、
はい、
で黒田さんが絵を描くと集まってきて何を描いてるのかとかいっぱい聞かれるんだそうです、まあ、そこではですね、原爆のキノコ雲と、うん、それから平和を表すもの、あのメッセージと絵を見せて、絵だったらもうみんな通じるとおっしゃってましたね。まあ、そうした思いのある黒田さんはですね、あのクレヨンを持ってきてたんですよ、
はい、
でその場で即興で、ブックスキューブリックで絵を描いてくれました。喋りながら絵を描いてどんどん見せてくれるんですけど、そのクレヨン、
はい、
あの沖縄の米軍兵からもらった自動小銃の銃弾入れに入れてるんですよ、
は
だとおっしゃってました。で僕はこのクレヨンで人の心を打つんだ
は
あ、おっしゃっていました。
なるほど。
黒田さんのお言葉です。
僕は絵と歌、うん、音楽っていうのは人にとってすごい大事なもんだと勝手に思ってます。で両方とも自然が人類というか人間に教えてくれたコミュニケーションのツール道具だと思ってます。なぜ絵があるのか、最初からミケランジェロさんが世の中にいて諸君絵を見ろじゃないと思うんですね。虹を最初見た生き物ってみんなびっくりしたと思うんです。特に人間は驚いて欲しいと思ったと思うんですね。で自分の体の中にも赤い色もあったりするわけですけども、黄色はなかなかない。悪戦苦闘しながら砂をこう削ったり花の汁取ってきたりして絵の具が僕できたと思う。で絵の具が一番絵だと思う最初の。じゃあ音楽歌はどうか。これは空気が動いたら音が出ますよね。風の音ビューンヒューン、すごい作詞だと思うんですよ。これ書いてくれへんかって言われて西島さんの絵を文章を見た時に、はい、ここなんか書く時もヒューンビューンと言いながら書いてるんですよ。ほんまです。ですからすごい嫌な言い方になるんですけども、書いてるというも書かされてるっていう気持ちで書いてると結構面白いから、 あのすごい楽して書いてます。これはあの苦労してはやってません
苦労してはやってません
あのいいです、ね、先ほど申し上げたもしも猫が空を飛べたらっていう本を書いた時の西島さんの文章を見ながらビューンヒューンって言いながら書いたんです。85歳
自由だな。
自由、うん、いいですね。素敵ですね。あのとてもお話聞いてて面白かったです。いろんな活動されてますし絵本もいっぱい出しておられますから、うん、あの黒田さんの活動にこれからもちょっと注目していただけたらなと思っております。
はい、ここまで神戸金文のキャッチアップでした。
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。